おはようございます。今朝も主に招かれて教会にこのようにして集まれたことを主に感謝し、また共に祝福の挨拶を持って始めましょう。お隣の方と祝福の挨拶をしましょう。感謝します。祝福いたします。久しぶりに来られた方も感謝いたします。感謝します。一言お祈りいたします。恵み深い愛なる天のお父様、尊い皆を褒めたたえ、心から感謝いたします。私たちに新しい命を与えてくださり、またこのようにして教会に来る体を、健康な力を与えてくださって、今日愛する皆様と共にこのようにして主の御前に礼拝を捧げる、この幸いに預かることができましたことを心より感謝いたします。このことが何一つ当たり前でないことを日々思わされております。主よ、今日あなたからこの礼拝を通して、また御言葉を通して私たちが癒しをいただき、すべての面で回復に預かり、今日あなたからいただいた新しい命によって、この場所を元気にそれぞれの場所に帰っていくことができますように、どうぞ祝福してください。私たちそれぞれに問題があり、また悩みがあり、祈りの課題があります。今40日の祈りの戦いの中で様々な出来事が起こっております。どうぞ主よ、今日御言葉を私たちに与えてくださり、御言葉を信じ、また御言葉を通して今主がなさろうとしていることをはっきりとこの目で見ることができますように、どうぞ主よ、私たちに幻を、夢を与えてくださいますようにお願いいたします。今日ここに来ることができない多くの兄弟姉妹、また愛する者たち、特にやめる者たち一人一人をその場にあって主が覚えてくださって、主よ、どうぞどうぞあなたが新しい習慣、素晴らしい癒しと回復を与えてくださいますように心よりお祈りいたします。ライブ配信を通して聞く皆様一人お一人にも、ひとしき主の恵みと祝福がありますように。大変弱き者が御言葉を取り継ぎます。どうぞ聖霊様助けてくださり、思いもまた口もあなたが性別してくださって、今日あなたが語りたいことを取り継ぐことができますように助けてください。すべてを御手に委ねます。感謝して尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。感謝いたします。先週は日立教会に行っておりまして、行ってないんですけれども、オンラインの礼拝で牧場館で礼拝に預かってたので、なんか久しぶり、1週間ぶりなんですね、そのような気がして、今大変本当に喜びが溢れております。今日もコロナ禍にあって、このようにして教会が開かれ、ともに礼拝が捧げられます。この大きな幸いを心から感謝いたします。また今40日の連続祈祷会を捧げ、日ごとに主の御言葉が神殿で語られて、聖霊が豊かに注がれて、神殿で皆様と祈り、またそれぞれの場所にあってこの時共に祈ってくださる、本当に皆さんの信仰を心から感謝いたします。今朝、山を動かす信仰と題して御言葉を取り継がせていただきますけれども、昨日この週報の最終チェックを今野口彩姉妹にお願いしているんですが、姉妹がですね、このタイトルを読んで、出た、お父さんの大好きな説教タイトルとですね、そのように言いました。そうです、今日もインターネットでライブ配信でヒューマン先生もともに、先生ご家族礼拝をともに捧げてくださっておりますけれども、ヒューマン先生の時代からこの教会で今日まで何度となく語られてきた主のメッセージです。そして現在、福岡新生教会では癒しの聖会に向けて、今週末ですね、金土日と行われますけれども、癒しの聖会に向けて朝に夕に癒しのメッセージ、そして祈りが捧げられております。先週から週報に記載させていただいておりますけれども、17日の水曜日の祈祷会にその聖霊の火を携えて、癒しの祈りを携えて武田純正牧師が私たちの玉川教会にお越しくださいます。ぜひこの時に癒しを受け取りたいと願います。私自身の癒しを受け取りたいと切に願って、私も待ち望んでおりますし、また皆様お一人お一人にある病、また心ですね、そして 愛する家族であれ知人であれ、どうぞ皆さんこの場所に連れてきてくださって、共に癒しをお祈りしたいと思います。またですね、愛する者たち家族のために癒しを覚えている皆さんも共にここに集まって、愛する一人一人を覚えて癒しを祈りたいと思います。17日水曜日の癒しの祈祷会で主のご栄光が表されることを信じて期待いたします。先ほどの話に戻りますけれども、あやちゃんがですね、このメッセージを何度となく今日まで聞いてきた、何回このメッセージが語られただろうか、そのように言いまして、そしてですね、このように彼女が言いました。そろそろ山動いてもいいんじゃねこれ皆さんは若者用語です、すみません、ちょっと綺麗な言葉ではないかもしれませんけれども、言いますよね、今若い人たち、なんとかなんじゃねですね。まだまだ私も若いのでですね、私もレイさんもまだまだ若いので、そろそろ山動いてもいいんじゃね、このようにですね、昨日姉妹が言いました。これどういうことか、そろそろ山は動く時なんではないかということです。そのように姉妹の言葉を受け取りました。そろそろ山動いてもいい時ではないか、いやそろそろ主がいよいよ山を動かしてくださる時だということです。しかしこの御言葉が今40日の中にある私たち、そして癒しを求める私たちに明確に確かな言葉として主が語ってくださっていることを信じます。40日始まって今日から2週目に入りますけれども、周囲では祈りが必要な出来事があちらこちらで起こってきております。2週間前と今では大きな違いがあります。すべては皆様にお話しできませんけれども、ぜひ皆さんに覚えてお祈りしていただきたいことは、2年前、一昨年玉川教会に来てくださった明谷教会、スヨンロ教会から派遣されている日本宣教のために、もう10年近くですね、日本で牧会してくださっている明谷教会のユン・ソンホ先生、おととし特典に来てくださいました。先生が今肺がんの末期を迎えておられるそうです。今治療においては手の施しようがない、そういう状況です。どうぞ癒しを覚えてお祈りください。山が動かされていくようにお祈りください。たくさんの出来事が、祈らなければならない出来事が今起こっていますけれども、先週霊宣教師を通して40日は主の愛である、そのように語られたのではないでしょうか。この40日に起こる出来事、神様がすべてご存知であります。教会が祈りに立ち上がろうとするとき、霊的な力をまた前進しようとするとき、当然サタンは働きます。この恵みを何とかして祈りを引きずり下ろそうとして、躍起になって立ち上がるのは言うまでもありませんけれども、この40日主の愛によって備えられた、私たちに備えられたこの40日は、すべてが主の見許しの中にあり、すべての出来事を通して私たちが主に近づく時です。ヘブライ人への手紙4章の22節にあります、時にかなった助けをいただいて、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。また同じくヘブライ人への手紙、信頼しきって主に近づこうではありませんか。私たちにさまざまな問題が、困難が起こるとき、私たちは主に近づくときであることを知りたいと願います。大胆に主の恵みの御座に近づくように主が開かれていることを心から感謝して主を求めたいと願います。愛する者たち、
そして子供たち、若者たち、個人個人において、霊肉ともに全人格的な癒しを、生活のすべてにおける主の癒しを、私たちは受け取りたいと心から願います。そしてそのために今朝、主は私たちに信仰、山を動かす信仰、このメッセージを語ってくださっていることを信じます。マルコによる福音書11章、先ほどアサリ羊に読んでいただきました。マルコによる福音書11章の22節から23節を読ませていただきます。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。この箇所でイエス様は十字架に向かわれる最初の始まりの一週間、宮城嫁をされて、私の父の家は祈りの家と呼ばれるべきである。そしてそのような祈りはどのような祈りか、山を動かす信仰の祈りを20節22節のところから語ってくださいました。ここには3つ、いつも語りしますように語られている神様、イエス様のお言葉があります。神様を信じ、御言葉によって山を動かすように。そして2つ目、求めてそれが確信が得るまで祈り続けるように。そして3つ目、十字架の愛に立ち、許しに立って祈るように。その時、信仰によって捧げられたその祈りによって山は動く。そのような祈りを主はこの時弟子たちに教えられました。その前にはイエス様は実際にやってみせました。イチジクの木に、これからのちあなたに実がなることがないように、そのようにお言葉を持ってイチジクの木を根っこから枯らしてしまわれました。弟子たちは20節からのところ、それを見て大変驚きました。さっきですね、主がおっしゃったその言葉の通り、数日前に主が語った、命じたその言葉の通り、イチジクの木が枯れています。そのような驚く弟子たちに、イエス様は、神を信じなさい。そして、あなた方も、この山に向かって海に飛び込めと言うならば、命じぬならば、山は動く。そのようにおっしゃったんです。山とは何でしょうか。動かないものの代名詞です。先日も40日の聖霊の中で霊宣教書がお話ししてくださいましたように、山が動いたら大ニュースです。静岡県にある富士山が次の日長野県に移っていたら、皆さん驚きますよね。大ニュースです。大騒ぎです。山は動かないから山なんです。そこに置かれて、自然のさまざまな力を受けて、そこにそびえ立ち続けている、これが山です。主はそのようにして山を作られました。今私たちにとって山とは一体何でしょうか。家族の救いでしょうか。私たちの生活のさまざまな問題、困難でしょうか。子育ての問題でしょうか。放蕩している子どもたちの問題でしょうか。夫婦の和解の問題でしょうか。経済的な出来事でしょうか。人間関係でしょうか。私たちの使命でしょうか。教会にとって大きな山はリバイバルと世界宣教の使命であるかもしれません。また私たち自身の霊的な、なかなか動かない、なかなか私たちが癒されていかない、固い固いこの自我が山でしょうか。皆さんにとって山と言われるとき、 それは何を意味しているでしょうか。それは祈り続けているけれどもなかなか動いていかない、なかなか目に見えて神様の栄光が表されていかない。ある兄弟青年は去年の暮れ、求めて求めて祈っているけれどもなかなか神様が動いてくれない、そのように告白していました。今年こそ動いてほしい、神様も頑張ってほしい、そのように真実に告白してくださいました。私たちにも今そのようなもう動かないと思っている山、もう無理だろう、ダメだろう、もしくは動きます、そのように告白しながらも深い失望があって、動くイメージを持つことができない、愛する者たちが癒されていくそのような夢を見ることがもうできない、私の素晴らしい将来を描くことができない、そのような霊的な状態かもしれません。しかしイエス様は今日お言葉を持って立ち上がって海に飛び込め、そのように命じなさい、もし命じるならば山は動きます、山は海に飛び込んでいく、そのようにおっしゃったんです。今日皆さんに聖書の御言葉とともに、韓国で大きな教会を牧師、そして100万人でしょうか、チョヨンギ先生の教会を建てられたこのチョヨンギという大変有名な牧師先生がいらっしゃいます。もうたくさんの方が聞いたことあると思います。涙の祈りを持って教会を建て上げて、そして何よりも先生自身が信仰によって、先生はですねたくさんの癒しを行われました。非常に霊的な力を持っている先生です。ある時先生に、ある方が、先生が受けたのは信仰の賜物ですか、癒しの賜物ですか、そのように聞かれたそうです。先生はおっしゃったそうです。私が受けたのは信仰の賜物でも癒しの賜物でもありません、私がいただいたのは大胆な賜物です、そのように答えられたそうです。今日先生のこの第四次元という本を通して皆様にメッセージを分かち合いたいと思います。先生がこのように語っておられます。奇跡はがむしゃらにやりさえすればそれだけで起こるというものではありません。霊の世界には純然たる霊的な法則があります。あなた自身の中に無限の力と可能性が潜んでいるんです。なぜなら神があなたの中に住んでいてくださるからです。神はあなた自身を通さずしてご自身の偉大な御業を成し遂げてはくださいません。神はあなたと協力してご自身の偉大な御業を成し遂げられるのです。神は昨日も今日もいつまでも変わらないお方です。しかしあなた自身が変えられない限り、神はあなたにご自身を表すことがおできになりません。神はモーセやヨシュアなど偉大な信仰の勇者たちを豊かに用いられましたが、彼らが世を去った後、民の信仰が傾いてしまうとご自身の偉大な力を表すのをやめてしまわれました。神は今日あなたを通してご自身を表したいと願っておられます。先生はこのようにおっしゃいます。私はアメリカやドイツ、あるいは東京といったところに今容易に1万人教会を立て上げられると断言できます。なぜなら教会形成のビジョンは外部世界の諸条件によって設定されたり左右されたりするのではなく、人間の内側から生み出されていくものだからです。 外側の出来事、条件、状況、それらによって左右されるものではないからです。私たちの内側から生み出されていくものだからです。あなたの心と思いの中で身ごもった、まさにそれと同じものが現実の世界に表されていきます。それゆえあなたの心と思いを他の何者にも勝って見張っていなければなりません。他人を通して神の答えを得るようなことを決してなさらないように、父なる神の答えは直接あなた自身の心の中に一つ一つ実現していきます。確信に満ちた信仰の言葉を祈り求め、そしてそれが与えられた暁には大胆にその言葉を言い表しなさい。あなたの言葉が口から出て神様の創造の御業を果たすからです。もう少しだけ読ませてください。紅海の岸辺に立った時、モーセは神様に泣きついて言いました。お神よ、主よ、助けてください。エジプト人が我が民に追い迫っています。神はそんなモーセを叱責されました。モーセよ、何故私に叫び求めるのか、何故私に呼び求めるのか、何故黙して語らないのか。あなたの手を海の上に差し伸べ、海に向かって命令しなさい。そうすれば海は真っ二つに分けられる。確かに切なる祈りを捧げるべき時があります。しかしそれと同時に大胆に命令すべき時があります。密室の中で命がけで祈りに専念する。そして同時に私たちは戦場に出たならば、現場に出ていったならば、あなたはひるまずに創造の言葉を語るべきなのです。つまり今日イエス様が弟子たちに教えられました。神を信じて山に向かってあなたの言葉を発しなさい。山は海に飛び込む。山よ、海に飛び込め。このようにあなたの言葉を発しなさい。命令しなさい。神様はあなたが言葉を発するまでは動くことができません。それが聖書が語っていることです。イエス様もそうでした。中部の男性に対して床を担いで起き上がりなさい。口を使って言葉を使って命令しました。重い皮膚病を患っている人に清くなれ、手を置いて言葉を使って命令されました。弟子たちも同じようにして病を癒していきました。私たちも同じです。今日私たちがこの言葉を、神様に用いられる言葉を、この口を神様に性別していただいて、神様が用いられる口となっていくとき、私たちの口が信仰を告白し、山は動きます。問題は解決します。主は愛する者を癒すことがおできになります。病を癒されたり、立ち上がりなさい、元気になりなさい。そのように私たちがこの口を持って言葉を発するとき、神様は御業を行われます。この力を私たちは取り戻したいと願います。今サタンにこの力を奪われている現実を知ります。私たちが聞いてはいても、信じてはいても、なかなか口にするほどに、これは私自身の霊的状態です。私は癒される、なかなか言うことができない。10年20年かかると言われているこのリウマチの病の中に、絶対に癒されます、私は元気になります、この言葉を取り戻したい。口先だけじゃない、 心の底から腹の底から私は癒されます。車椅子はもういりません。どうぞ介護の関係者の方持ってってください。そのように告白しましょう。皆さんが告白するとき、私の夫は救われます、私の夫は救われます、皆さんの家族は癒されて救いに預かります。そして救われるだけではありません。神様のリバイバルと世界宣教の素晴らしいビジョンの中でその御用をしていく家族になります。共に手を取り祈り合う家族になります。共に礼拝を捧げ賛美を捧げる家族になります。そのように神様は私たちの口を開きなさいとおっしゃられます。詩篇81編、口を広く開けよ、私はそれを満たそう。皆さん口を広く開けましょう。口を開けるまでは、チョ・ヨンギ先生はこれほどにおっしゃるんです。主は皆さんの口に、言葉に依存しておられます。主は皆さんの口から、その信仰の言葉が、私の将来はこのようになります、そのように発せられるまで神様は動けないって言うんです。私たちは主を助けてください、このようにしてください、そのように祈ります。主よ主よ、そのように祈ります。そして主よどうぞやってください、主よ主よやってください、主よ動いてください、はいどうぞ、今祈りました、どうぞ動いてください。でも主はあなたの口を開いてください、あなたの口を開いて私はできると告白してください、山は動くと告白してください、病は癒されるとあなたの口を開いてくださいとおっしゃられます。その時私は働きます。その告白を持って働きます。皆さん、信仰の山を動かすために私たちの口を大きく開きましょう。主に向かって大胆に口を開きましょう。私の未来は主によって買い取られています。私の未来は素晴らしい祝福のもとに置かれていることを信じます。今倒れている者たち、主の皆によって立ち上がります。すべての者たちが癒され回復に預かっていきます。私たちの信仰の状態も、祈れなくなっている状態も主が立ち上がらせてくださいます。今日エゼキエル書の37章を開きました。イスラエルの民の状況がどういう状況だったでしょうか。新旧約聖書1357ページ、エゼキエル37章、イスラエルの民はこのように言っていました。バビロン捕囚のただ中で、それがあまりにも長い期間であるがゆえに希望を失っていました。そのイスラエルの民はこのように言っています。37章の11節、主は私に言われた、人の子よ、これらの骨はイスラエルの前科に前科である。彼らは言っている、我々の骨は枯れた、我々の望みは失せ、我々は滅びると。民がこのように言っている間は、私はダメだ、私はどうせ、私には未来がない、私の将来はもうこれまでだ、私の生涯はもうここでとどまってしまった、これで終わりだ、希望はない、イスラエルはそういうふうに言っていると神様は言うんです。神様は聞いているんです。もうダメだというイスラエルの言葉を、失望しきったこの言葉を聞いているんです。しかしその言葉に対してエゼキエルに、彼らに言いなさい、あなた方は生き返る、言いなさい、語りなさい。ただ幻を主は与えるだけではありません。それを言いなさい、語りなさい。そしてエゼキエルがそのように言うと、私が予言をすると、彼らのうちに霊が入って彼らは生き返っていった。私たちのうちにも今、このイスラエルの語っている言葉のように、我々は枯れた、我々の望みは失せた、我々は滅びる、そのような言葉を繰り返し、私たちの心は、また私たちの口は、そのように告白しているかもしれません。しかし今日から、 その言葉を取り去りたいと願います。主によって取り去っていただき、信仰の言葉を私たちは口に宣言するものとなりたいと願います。その時山は動きます。そして最後に二つ目、もう一つ主が私たちに語られていることは、チョヨンギ先生のお言葉をまた引用させていただきます。短く、先生がお言葉を通して主が働かれるこのことを、ご自身の体験を通して、その御業を先生を通して、またこの韓国の教会を通して表されていきました。そしてもう一つ、先生が山を動かすために大切な信仰があると言います。それは幻や夢、これを通して聖霊は私たちと協力し、その創造の働きを成し遂げられるのです。今日使徒言行録の2章の17節の御言葉を共に読みました。使徒言行録2章の17節の御言葉をこの彰子で読んでいただきました。終わりの時、神はすべての者たちに霊を注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は預言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私たちは山を動かしていくために、山は動くというその言葉を告白するために、私たちはまたもう一つ、山が動くという幻を持たなければなりません。山が動いていくというそのようなイメージを、夢を、私たちは聖霊を通して抱かなければなりません。今コロナを通して若者たちの未来が奪われていきました。また私たちの現実も、さまざまな出来事を通して夢や幻が、思い描いていたことがサタンによって奪われていっています。それが今の終わりの時代です。私たちは幻や夢が見れなくなっています。けれどもこれを単なる偶然として、仕方がないこととして私たちは諦めてはいけません。いかにサタンがこれをして、私たちの幻や夢を神様が創造しようとする、新しく生み出そうとする神様の栄光を奪おうとしているかを、私たちははっきりと知らなければなりません。聖書で幻のない民は滅びると語られています。幻がなければ、私たちが夢やビジョンを抱くことができなければ、私たちがそこに希望をし、そのことを思い描き、そして告白する力、神様の御業を表す力がなくなっていくんです。これは皆さん、サタンにとっては喜ばしいことなんです。なぜでしょうか。サタンにとっては、暗闇の力にとっては、その目的、それは滅ぼすことだからです。私たちから希望を奪い、信仰を奪い、私たちを霊的に疲弊させ、枯れ物にさせ、もう立ち上がることができないほどまでに打ちのめすことなんです。しかし教主は語られます。聖霊が注がれるならば、私たちは神の夢と幻を抱きます。聖霊によって私たちのうちに回復が与えられるとき、私たちは大きな幻と夢を抱き、それを告白し、主の栄光が表されていきます。今日私たちは口を持って告白すること、そしてもう一つ、私たちがきれいな幻を抱くこと、皆さんの人生において、皆さんの家族において、皆さんの子供たちにおいて、きれいな夢を描くことです。きれいな幻を主によって抱かせていただくことです。これがどれほど私たちにとって山を動かすための力となるでしょうか。一つだけ皆さんにチョヨンギ先生の証を明かしさせていただきます。ある人が事故に遭いました。 車にひかれてもうほぼ死に瀕している状態になりました。お医者さんがこの方がチョヨンギ先生の信徒であるがゆえに先生に電話がかかってきました。もう瀕死の状態です。もう起き上がることができません。かろうじて手術ができる状態です。チョヨンギ先生はこれを聞いて急いで病院に駆けつけていきます。そしてとにかく手術をしてください、できる限りのことをしてください、そしてお医者さんができる限りのことをしてくださいました。もう彼は昏睡状態で意識がありません。チョヨンギ先生は祈りました。神様、5分間私にください、5分間彼の目を意識を取り戻してください、そして私がやってみますから、聖霊様と共に彼に語りかけてみますから、聖霊様どうぞ主を5分間私にください。お医者さんはもう無理です、もうこの人には時間がありません、そのように言いました。けれども将来、チョヨンギ先生はこの彼に向かって語りかけていきます。意識が戻っていきました。5分間彼の意識は戻されていきました。そして、ああチョヨンギ先生、わかります、私はもう死にそうです、私はもうダメです、そのように彼が口を開きました。その時チョヨンギ先生が語り始めました。彼に幻を語り始めるんです。今あなたは死ぬと言わないでください、今あなたの中にあるもう自分は死ぬ、その死体のような自分の姿を今あなたは取り去ってください、死ぬと思っては決していけません、死ぬというあなたが今頭に描いているその思いを今取り去ってください、あなたは生きます。そしてチョヨンギ先生がこの彼に向かって、ある若者がいます、ある若者がお仕事に出かけていきました。素晴らしい能力を持った若者です。仕事場に行き元気に仕事をしています。その仕事を持って人々の称賛を受けています。彼は妻にプレゼントを買いました。クリスマスのプレゼントを買いました。仕事が終わって喜んで彼はお家に帰っていきます。お家に帰ると奥さんが喜んで彼を待ち受けています。この夫婦は喜んでハグをして、そして豪華な食卓を二人で囲みます。二人でクリスマスをお祝いしています。この若者は誰でしょうか。そのようにこの瀕死の状態の彼に言うんです。そしてチョヨンギ先生が、この若者はあなた自身です、今あなたの口でこの若者は自分ですと、そのように言ってください。彼はもう瀕死の状態ですよ、やっと意識が戻った、そのような状態です。彼は告白します。この若者は私です、私はこのようになります、この幻は私の幻です。チョヨンギ先生は、描いてください、描いてください、それをご自分の脳に描いてください、告白してください、そのように切に語り続けるんです。そうするとその彼は徐々に徐々に見えます。その幻が今私に見えます。そしてチョヨンギ先生は最後にこのように祈られました。膝をかがめ、ベッドに体を乗り出して、私は祈りました。ご慈愛に富みたもう聖霊様、彼は今あなたの言語を話しています、幻を話しています、信仰を告白しています、幻と夢を見ています。大至急彼の肉体の中に入ってください。ご自身の支配力を表してください。私はこの男が全きものとされ、癒しの力で満たされるよう命じる。 祈りが終わると周りにいた人々が熱い精霊に満たされました。一週間後彼は退院していきました。皆さん信じますか？信じます。神様はこれほどのことを私たちの告白と私たちが抱く幻と夢を通してこれほどの奇跡を主は今もなすことができるお方であります。私たちはこの信仰をいただきたいと願います。この40日の戦いの中で聖霊の満たしに私たちが預かって今日語られたメッセージ、今日語られたイエス様のお言葉、私たちに命じろと、私たちに信仰の山を動かせと、そのように語られたこのメッセージを今日受け取ることを信じます。私たちが受け取ったことを信じます。そして皆さんの現実の中に主がいよいよ働いてくださり、あやちゃんが言いました、いよいよ山が動く時です。この奇跡を見ることができると信じます。どうぞ主よ、私たちに幻を与えてください。どうぞ私たちの愛する者たちに、子供たちに、私たちの人生に豊かな夢を描くその信仰を与えてください。そしてその幻を告白し続ける、祈り続けるその信仰を与えてください。聖霊の恵みを求めて共に祈りましょう。恵み深い愛なる天のお父様、この礼拝を心から感謝いたします。今日語られたあなたの命の御言葉、そして今もなおあなたが働いてくださっている素晴らしい奇跡を、証を今日私たちに教えてくださり、お語りくださり、心より感謝いたします。主よ、私たちに山を動かす信仰を与えてください。どうぞ私たちがサタンに奪われた夢幻を聖霊の恵みによって取り返し、私たちが偉大なあなたの幻と夢を抱きながら、またそれを私たちが口で告白しながら、素晴らしいあなたのご栄光を表していくものとなることができますように、私たちの家族に、私たちの愛する者たちに、いや私自身の人生に、そして教会に、主よ、いよいよあなたの御業を表してくださいますように、そのためにどうぞ私たちの信仰を奮い立たせてくださり、大胆な信仰を与えてくださって、主を動かせない山に向かってどうぞ命じていくことができますように、夢を抱いていくことができますように、この40日戦いに立ち上がった私たち一人一人をどうぞ励まし導いてくださいますようにお願いいたします。必ず今日あなたが語ってくださったこと、あなたが教えてくださったすべてのこの素晴らしい恵みが私たち自身に、愛する者たちになされていくことを信じます。すべての者たちに癒しが、回復が与えられていくことを信じます。主の聖霊の恵みに預かって、聖霊の満たしに預かって、何よりも私自身が立ち上がっていくことを信じます。主の使命を受け取って、私たちがあなたと共に出ていく、その素晴らしい証人と変えられていく40日であることを信じます。どうぞ主よ、私たちに聖霊の恵みを注いでください。あなたの御言葉を信じ、またあなたがなさろうとしているその御業に心から期待し、尊き主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。